渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。お久しぶりでございますね。ちょっと2週間間が空きました。渋谷落語9月の公演、本日14日から5日間連続10公演、まあ、プラス土曜日の8時から月刊大福マガジンでございます。どうぞどうぞこの5日間どこか予定が合う日程で構いません。人を見に行くよりも、小屋を信じて空いた時間に聞きに行く、フラッと聞きに行く、そういった落語会があってもいいんじゃないかなと思います。ぜひ渋谷落語に足を運んでいただければと思います。今月は10公演中7公演で二つ目さんがトリを取るという、本当に挑戦的な番組でございます。まあ、もちろん松之丞さん、小井八さん、少々さん、そういった方も、いらっしゃいますけれども、その他にもですね、庄司さん、立川庄司さんでありますとかね、三遊亭スイカさんでありますとかね、もう本当にもう次世代の落語を背負っていただくために、この方々に出ていただいてるよという人たち、トリを取ります。ぜひ皆さんね、足を運んでいただければと。立川寸志さんもトリを取りますよ。というわけで、今日はですね、9月の15日土曜日2時から4時の回でトリを取ります立川庄司さん2つ目、立川談笑師匠のお弟子さん、兄弟子が吉祥さんでございます。吉祥さん、このポッドキャストでもおなじみですけれども、その弟弟子立川庄司さん、これもまたものすごい才能の人物です。まあ、吉祥さんがね、自作の技巧展で勝負する中、庄司さんは談笑師匠譲りのですね、古典落語の再解釈、再構築、まあ、本当に改造というかね、新たな演出を加えて、落語を再解釈して現代の人でも楽しめるようにしてくれる、まあ、そんな落語をやってくれます。もともとね、芸術的にはやっぱり鳥向きなのかなという気がいたします。庄司さん、まあ、今日ぜひ一席聞いていただければなと思います。9月の15日土曜日2時から4時の回、三遊亭太閤さん、1日12時間ラジオを聞くという太閤さん、そして真打ちが柳家小八師匠、竜亭こちらくさん、9月1日にご結婚なさいました、おめでとうございます。そして鳥が立川庄司さんという番組でございます。ではメールを読みます。番組宛にいただきました。8月13日20時回の感想、これはですね、こちらくさん、文蔵師匠が鳥の回ですね。32歳の海野さんからいただきました。ありがとうございます。私は最近まで鹿児島に住んでおりまして、ポッドキャストをいつもランニングをしながら聞いていました。ありがとうございます。いつか生で見たいと思って数年経ちましたが、この度東京に転勤しまして、仕事帰りにふらりと念願の渋楽に伺うことができました。いいですね、最高の感じですね。ふらりと仕事終わりに来られる落語会、嬉しいですね。それが8月13日の20時からの回だったと。竜亭こちらくさんの枕は、物販に走る神田松之丞さんと滝川小井八さんへの愛ある悪口、ベランメイク長が心地よい、これは悪口というか悪態というね、ものですかね。続いて登場した滝川小井八さんの独特の語り口と、まあ実際に生で見るとその風貌も相まって一気にファンになり、帰宅途中に小井八さんのツイッターをフォローしました。また生で聞きに行きます。そうでしょ、音で聞くだけじゃなくて生で聞くとね、あ、こういう感じなんだって、もう全然印象が違うと思います。そして鳥の立花や文蔵師匠出てくると一気に場が引き締まる。そしてさらりと始まったのが、まさかの真夏の芝浜。話が3年目の大晦日に入ると、私の中で文蔵師匠が完全に魚屋の女房になりました。そしてクライマックスでは感情移入して目頭が熱くなりました。年末に聞く芝浜もいいですが、真夏もまた良いですね。東京在住になりましたので、また定期的にふらりと伺いたいと思います。素敵な会をありがとうございました。というわけで海野さん、ありがとうございます。 本当に落語ってこう一期一会でね、まあ本当にこの日一人でも演者が欠けてたら、あるいはその選択をしなかったらこういう回にはならなかったよっていうような番組っていうのがいっぱいあります。まあ、中でもこの8月のね、文蔵師匠の鳥の会、柳家花一さんから始まって竜亭こちらくさん、小井八さん、文蔵師匠と、まあ普段はねなかなか一緒にならない4人ですけれども、まあ新作、そしてこちらくさんが粗骨長屋、前に出た小井八さんは確実に創作落語と出てますので、その後文蔵師匠、まあ古典ということになるわけですが、小井八さんが笑わせて笑わせてという状況であれば今度は聞かせる話、ということで文蔵師匠いろいろなネタお持ちですけれども、まあ芝浜、まあ爆笑の後しか書けないですよね。ということはやはり小井八さん、さらに言うとこちらくさん、花市さんも本当頑張って笑わせてくれたんで、もう笑うのはいいでしょうというところで芝浜出たんでしょうね。かっこよかったです。この回みんなかっこよかった、この回ふらりといらっしゃっていただけた、それも大変ありがたいことでございます。さあでは今日はそんなこちらくさんも出られます9月の公演、2時から4時の回、9月の15日鳥を取る立川庄司さん、7月の講座からお送りいたしたいと思います。まあ先に言ってしまいますと元犬というお話なんですが、立川庄司さんトップで、ご出演で元犬、まあ、確かにそんなに大きいお話ではありません。二つ目がやるにふさわしいような愛らしい作品ですけれども、庄司さんこの他の人がやる元犬とはまたちょっと違った演出で臨んでくださいました。聞いていただきたいと思います。夏に聞くのにぴったりな元犬でございました。どうぞ。
開演でございます。立川庄司でございまして、まず私の話からお付き合いをいただくわけでございますけども、今日はワウワウプラスと生放送が入っているということでございましてね、私はこの生放送が入っている回に出させていただくのは初めてなんでございますよ。今この場にいる人以外がこの落語を聞いてるのかと思うと、なんか不思議な感覚がするものでございましてね。でまた今日いらっしゃるお客様の中でも私が初めてというお客様もたくさんいらっしゃると思います。簡単にまあ自己紹介させていただきますと、私はまあ立川談笑の2番目の弟子でございましてね、意外と若いんでございますよ。27歳でございます。平成2年生まれでございましてね、で今のところ沖縄唯一の落語家なんでございますよ。どんだけカード持ってんだみたいなね、そういうあれでございますけどもね。まあ皆様もご存知の方も多いと思いますが、落語界というのは身分が身分制度として分かれておりましてね、下から順に見習い、前座、二つ目、真打ちと分かれてるんでございます。で前座と見習いといいますのは修行中の身分でございますから、落語家未満の存在なんでございますね。で二つ目に昇進して初めて世間様に私は落語家ですと名乗ることができるようになるんです。で私が2つ目に昇進しましたのが2014年の6月でございますから、必然的にその日が沖縄初の落語家誕生ということになるんでございますがね、もうやっぱり前座修行を終えて2つ目になるというのは格別な思いがありますから、私本名の千葉名博之という名前で、地元の友達だけを相手にフェイスブックをやってるんでございますけどもね、このフェイスブックにもう報告させていただいたんでございますよ。この度二つ目という立場に昇進させていただくことができました。沖縄初の落語家ということになります。これからも頑張っていこうと思います。沖縄で落語会があるときは皆さんぜひ来てくださいねと地元の友達相手にこうフェイスブックで書いた。 そうしましたらやっぱりありがたいことにね、友達からいろんなたくさんお祝いコメントだとか、いいねいいねいいねと押していただいて、でたくさんいただいたコメントの中にね、植地さんという女性の方から私に対してのコメントで、昇進おめでとうと、ブログは毎日毎日読んでましたけども、落語会はやっぱり東京で行けないので、沖縄であるときはぜひ告知してください、気に行きますのでと書いてくれてたんですね。でこの植地さんという方が私の初恋の人なんでございますよ。これからちょっと私の初恋の話聞いてもらえますからね。初恋の人好きでございましてね、小学5年生の頃にラブレターを渡したんでございますよ。で最終的に私は植地さんと小中高同じ学校に進学していくことになるんでございますが、もう本当に好きでしてね、付き合うとかそれ以前に振られるのが嫌なんでございます。ですから私は小学5年生のラブレターを渡したその日から高校を卒業するまでもうずっと植地さんのことを避けてたんでございますね。なんかそういういじらしいところもあるんですよ。でずっと避けてた。で芸人になるために高校卒業しても沖縄を出まして、でフェイスブックが流行りだした時にフェイスブック上で友達関係にはなってたんですけども、一切連絡は取ってなかった。そのコメントが初めてのコンタクトだったんですよ。でもその時ですでに小学校の頃なんてもう10年以上経ってますからね、ちょっとこの辺りで清算しておこうと思いまして、まあフェイスブック上のメッセージ機能、当事者だけしか見れない機能を使って植地さんに送ったんでございますよ、メッセージを。コメントありがとうございますと、沖縄でやるときはもう告知させていただきます。でもしかすると忘れていらっしゃるかもしれませんけども、私は小学5年生の頃に植地さんにラブレターを渡して、で振られるのが怖くて今日まで植地さんのことを避けてました。そのことが謝りたくて今こうしてメッセージを送らせていただきました。もし忘れていらっしゃるのでしたら結構です、最後に返信不要ですとこう書きましてね、なんか返事がなくても安心できるようなボハで入れまして、すいませんでしたという旨のメッセージを送ったんです。そしたらもうすぐにですね、共通の知り合い返したんでしょうね、植地さんからメールが届いたんでございますよ。ね、植地ですと。もちろんラブレターをもらったことは覚えてますし、今もそのラブレター持ってますよと書かれてましてね、画像ファイルが添付されてんですよ。すごい怖いですよこれ開くの。まさかまさかと思って開いたら、案の定私が小学5年生の頃に渡したラブレターの画像なんです。でね、私はすっかり忘れてたんですけども、当時私が渡したラブレターというのが400字詰め原稿用紙に書いて茶封筒に入れてね、茶封筒に植地様へってこう書いてんですよ。なんか果たし状みたいなラブレターを渡してるんですね。うわーと思いながらも、まあ返事はしなくちゃいけませんからね、持っていてくれてありがとうございます、ただよろしければそのラブレターは捨てていただけると助かりますと送ったんです。ただまたすぐ返信で、いや違うんですよと、ラブレターがもらえて嬉しかったから今こうして持ってるんですよ。で今の私は付き合ってる人はいるんですけども、今の私としてではなく当時の私として、あの時の返事をしてもいいですか来たんですよ。もうニヤニヤが止まらんのですよ。その世界線があったのかと、そうかいけてたのかと思いながらもね、でもこっちはもう平成装いながら、あそうですかありがとうございます、それでは私も当時の私として返事を聞きたいと思います、かっこ笑いとこう送ってパンとか送りましたら、植地さんから来た返事が付き合えませんと、ね、すごい震えませんこれ、何がしたかったんだと、私がずっと謝りたかったのと同じぐらいの熱量で向こうは私のこと振りたくっていうのしょうがなかったんでしょうね。すごい傷ついた記憶もあったりしますが、ただ何でしょうか、物語というのは、物語と言いますか話と言いますのはね、予想だにしない展開になっていくというのはまあ珍しくないもんでございまして、まあ、おなじみの古いお話になるわけでございますが、蔵前の八幡様に一匹の白犬が紛れ込んできたという、これはもう差し毛一本もない全身白真っ白でございましてね、真っ白というのは大変に珍しいもんでございますから、参詣人からも大変に可愛がられておりまして、しらしらしらしらしらしら、いいねお前は、白い犬ってだけでみんなから可愛がってもらえて、いろ俺なんて小敷だ、小敷ってだけで誰からも相手にされねえ、俺も働けるもんな働きてんだよ、お前がいなくなったらみんな大騒ぎするんだろうね、俺がその縁で死んでたって誰も気づかないと思うよ、シロなんか言えよ、 知らん知らんって言っちゃった。ですかお前さん、知らんいじめちゃいけませんよ。いや私は別にいじめてるわけじゃ。何言ってんですか、あっち行きなさい、あっち行きなってんだよ。しょうがないね。あしらしらしらしら、おいでおいで、しらしらしら、かわいいねお前さんは。えお前ね、あんな小じきに捕まっちゃっちゃいけない、どっか売っ払われちまうよ、うん、あそうだ、今日お前さんにいいこと教えてあげよう。あのね、いつもあそこに座ってる駅舎の先生がいるだろ、占いの先生、うん、あの先生が言うにはね、お前さんみたいな真っ白な犬は次の世は人間に生まれ変われるとそう言ってたよ。よかったね、白お前さん次の世は人間だ。え人間はいいぞ。よくないですよ、私はね生まれ変わったら白犬になりたい。小じきお前まだいたのか、あっち行け、あっち行きなってんだよ。なんなんだあれは。しろしろしろしろ、ねえよかったね、お前さん次の世は人間だ、うん、あれあんまり嬉しそうじゃないね。あそうか、次の世じゃつまらない、この世でもって人間になりたいとそう思ってんのかい。それならいいことがある、うん、ここは蔵前の八幡様、人間はみんなお願い事だってここに来るんだ。お前もそうだね、これから3721日の間でも一生懸命この世でもって人間になれますようにとお願いをしてごらん。そしたらもしかしたらね、この世でもって人間になれるかもしれないよ。なれませんよ、私はね3年間毎日ここで拝んでますが、いまだに小じき、小じきよ、まだいんのか、あっち行けってんだよ。いいよいいよ、じゃあこれやるから、ほらあっち行きな、あっち、しろしろしろ、ね、お前ね人間になっても小じきになっちゃっちゃいけないんだよ。そうだ、あのねお前ね、もしこの世でもって人間になれたらうちにおいで、うん、うちは上総屋という口入れや働きたいという人に奉公先を世話をするのがうちの仕事だ、うん、お前さんがうちに来た私はお前さんにも何だって仕事の世話をしますよ。何だってしますから、まず人間の私に仕事の世話、お前まだ嫌がんのか。あっち行けってんだ、あっち、たーたたーしろしろしろしろしろで大変に可愛がられております。それから3721日後の朝でございまして、どんなどんな、朝っぱらから大きな声出すんじゃない。えなんだよ、表に変な男が来てるんですよ。裸の男は、裸の男、そうなんです、追っ払おうとした、見てください、腕噛まれしまった、とにかくこちらに来てくださいな。見てください旦那、あれですよ、あれなんだおい、裸の男が一生懸命穴掘ってんね。え？なんだあれは。知りませんよ。旦那様おはようございます。私ここで働きたいんです。仕事の世話してくださいな。待ちな待ちな。何なんだお前さん。お前さん、見覚えのある顔だね。気がついてくれましたか。そうなんです旦那。私あの八幡様にいた白なんですよ。何あの白犬なんですね。旦那様が3721日の間一生懸命お願いをしたら犬から人間になれるとおっしゃったじゃないですか。やってみたらこの通り人間になれたんですよ。白、あ白、おお本当に人間になれたのか。そうです旦那様のおかげです、ありがとうございます。旦那私働きたいんです、仕事の世話してくださいな。待ちな待ちな、仕事の世話だってお前さんね、いや裸ってのもあるけどさ、髪の毛も伸び放題伸びてひげもすごいことになってる。分かった待ちな、あのねこれやりますからね、お前さんこれでもって家に行ってきてな、帰り床屋寄ってきていろいろときれいにしてもらいな。ありがとうございます、行ってまいります。あ待ちな待ちな、おい裸のままじゃしょうがないだろ。気になりません、みんなが気になるんだね。待ちな、今着物を出すからね。はいはい、じゃここに支度したこれを着て、あ着物着たことがない、あそれはそうか、あじゃあね上から羽織って羽織って、帯は私が、やった、うん、これでいいよ、行ってきな、うん、あいや待ちなや、あ裸足のままじゃ危ないや、うん、そこなら下駄使って構わないか、下駄履いて、下駄履いて四つん這いじゃ意味ないだろ、ね、人間を立って歩くんだよ、慣れないだろうけどもさ、立って歩いて行っといで、気をつけてな、あ行っといで行っといで、うん、キヨや、キヨ、ちょいとこっち、今の見てたか、ああそうかい、な何なんだあれは。何です何ですって、何だあの裸の男は。何だってことはないじゃないですか、言ってたじゃないですか、 八幡様の城が人間になったんですよ。バカなこと言っちゃいけない。犬が人間になれるわけないだろ。ないだろう。だってお前さん城かなんて喜んでたじゃないですか。それは喜んでみせるよ。あいつはね、自分が犬から人間になったと思い込んでる。おかしい人だよね。逆らったら何するか分かりゃしない。あれ大変なもんだよ。なことないと思います。言ってましたよね。ですから3721の間1の間一生懸命お願いをしたので犬から人間になれたんじゃないですか。なんで受け入れられるの。犬が人間になれるわけはないよ。いや私はね、あそこでもって3721の間一生懸命綺麗なおかみさんが取れますようにとお願いをしたよ。お前が来たんだ。どういうことです。いやとにかくね、犬が人間になれるわけないんだよ、ね、だいね、今うまいこと追い払ったからさ、お前その間に役人でも呼んで、うん、あいつが戻ってきたらそのまましょっぴってもらおう。ちょっと待ってくれお前さんね。いやしょっぴってもらうなんていつだってできんですから。じゃあどうでしょう、まず本所の旦那のところに世話をしてみようってのは。本所の旦那。なんで本所。そうか、本所の旦那がいた。ああそうだ、あの人は普段からね変な方向に連れてこいなんて、そう言って普通には連れてくと追い返されるんだ。あ、いいこと教えてもらった。そうさせてもらうよ。奈良様行ってまいりました。帰ってまいりました。帰ってきた、帰ってきた。隠れろ隠れろ。え、関わっちゃいけない、おかしいんだから隠れておきな。はいはい、お帰りなさい。誰だお前。シロ。あ、シロか。あ、そう、うん、頭こさえてひげ当たるとそうなる。なんだい、こうやって見るとお前さんなかなかいい男じゃないか。ありがとうございます。そうなんです、旦那、私ねこれまでメス犬に不自由したことねえっすよ。よかったね。あのね、お前さんの方向先決まりましたよ。本庄でな、こっからずいぶん近いや。何でもする、すぐ行ってくれるね。はいはい、じゃあすぐに出かけましょう。え、行ってきますよ、うん、行こう行こう行こう、うん、いやあのね、お前さんこれから世話しようって本庄あんな、ああこっからずいぶん近いや。でね、そこの旦那は変わってる人で変な方向にを連れてこいなんて言われてんだけど、お前さんもう変な人だからね、無理すること。ちょ待ちな待ちな、そんなとこで片足上げてしょんべんなんかしちゃいけない。そうだな、これしないと帰り道分かんなくなっちゃうんすよ。帰ってくるの。うん、いや違う、あのね、人間はあんなことしないんだ。あ、あのね、向こう行ったらもうとにかく何をやってもいいから今おとなしくついてきてくれ。大変だねこいつは。こだこだ、じゃあ話をしてくるから、ちょいとおとなしく、変なことしちゃいけないよ。ごめんくださいまし、上総でございますが、いらっしゃいますかな。ごめんくださいまし。はいはい、どちら。あら、上総屋さんですか。あ、どうしました、構いませんよ。え、お上がりになってくださいな。どうかなさいましたかな。旦那、あのかねてよりお話しいただいておりました変な奉公人というのが見つかりまして、本日ここに連れてまいりました。あ、そう、うん、でもね、加藤さんや、いやお前さんが連れてくる奉公人ってのはみんなこれね、変わってるふりしてるだけで、結局あれ普通の人なんだよ。うん、お前のとこ面白くもなんともないんだな。旦那、今日は本物を連れてきました。え、間違いありません、今言いますからね。はいはい、お前ね、な、見てください旦那、あそこでね、下駄枕に寝てる男ありますでしょ、あれがそうですよ。何、下駄、本当だ、いい大人が地べた寝転がって様になってるね。上総屋、いいね、うん、いいね、好きよ、うん、お前さん分かってきたね。あ、そう、いやあれでいいんだ、いや私が言いました。はいはい、お前さんね、遠慮することはない、構わない、上がっておくれ。いや遠慮せずね、待ちなよ、ね、いや遠慮することはないんだけどもさ、下駄くらい脱いでくれないかな、それ困るんだよ、うん、下駄は脱いで、いやいや脱いだ下駄はそこに散らかしちゃっちゃいけない、うん、脱いだ下駄玄関持っていきな。いやだから今その脱いだ下駄を玄関、あ、加えて持ってったよ。いいね、うん、好きよ、うん、いいいい、あ、さあさあ、いい、構わない、遠慮せず当てとくれ。これから一つお願いしますね、うん、じゃあそうだね、和さんや、あのね、まあこれからうちで3日ばかしめめぼっこをしてもらいましょう。それでお互いが合うとなったら今後ともうちで働いてもらうと、そういう具合で構いませんかな。ありがとうございます、まだ何も仕込んでありませんが、こちらでもってそうしていただけたらと。で私はもうこれで、ほらもう帰っちゃう。 あそう、何も構わず悪かったね。わかりました、じゃあまたいずれこちらから寄りますんで。はいはい、どうもすいません、ありがとうございます。さあおいでおいで、いやもうちょっと前おいでよ。 これから一つお願いしますね。あのね、うちでの奉公というのは難しいこと言いません。うん、私が毎日楽しく過ごしたい、それぐらいのもんでね。あ、そうだ、いろいろやってもらう前にまずお前さんのことを聞いておかなくちゃいけないな。お前さん、まず名前は何て言うんだい。名前ですか。あ、私の名前はシロって言います。なんだい、シロって言うんすよ。シロ、シロ、うんうん、だからシロ吉とかシロ太郎、いい、ただシロって言うんすよ。ただシロ、うん、いい名前だ、役者さんみたいだね、ただシロさんね。でお前さん年はいくつだい。3つ。面白いね。あ、そう、うん、本当年はいくつだい。本当に3つなんすよ。わかる、わかるよ、ね、その体で3つと答える、大変に面白い、ね、お前さんが面白いよって分かったからさ、本当の年は本当に3つなんすよ。譲らないね。何その嘘。いいね、いいよ、うん、3つの方が面白いからね。お前さん3つだ、あ、田田代さん3つね、うん、あ、でね、生まれはどちらだい。生まれたとこですか。あ、私が生まれたところは蔵前です。蔵前、それまた随分近いね。いや、蔵前私もよく知ってますよ。うん、言われてみたらどっかだった気もしますな。お前さん、あの蔵前のどちらだい。え、蔵前にあります、あの三河屋って酒屋ご存知ですか。知ってますよ。あれ、三河屋さんの子かい。あ、そうじゃねえですよ、あの三河屋の脇の路地入った、そう、突き当たりで生まれました。三河屋の脇の路地の突き当たり、いやいや、あそこは確か吐き溜めだったと思うんだがな。え、その吐き溜めで生まれました。なるほど、なるほど、あ、そうか、だから吐き溜めのような汚いところで生まれましたと自分のこと卑下してんのか。お前さん、嘘はつくけど謙虚なんだね。賢いところがあるんだ、いいじゃないか、うん、でね、ご両親は何なさってんだい。いなんす、ご両親だ、ご両親、いなんす、あ、ご両親って言葉は知らない、うん、賢くはないんだね。だ、お父っつぁんだ、お父っつぁん。あ、お父っつぁんですか。お父っつぁんですね。どれが本当のお父っつぁんか分かんねえんすよ。ええ、まあ同じ町内にいるんだと思いますけども、会ったことはないですね。あ、そう、あ、悪いこと聞いちゃった、すまないね。で、おっかさん、おっかさんですね、私を産んですぐの頃に第八車に轢かれて死んじゃいました。聞かなきゃよかったかな。うん、いい、あのね、お前さんの話もいいや、あ、切ない、うん、お茶でも飲もうか、お茶飲みましょう、うん、あのね、早速使って悪いんだけどさ、今あのお勝手でもって湯を沸かしてんだ、うん、そろそろチンチン言ってる頃だと思うから見てきておくれ。なんす、うん、だからさ、チンチン言ってるか見てきておくれよ。旦那、チンチンが見たいんすか。いや、うん、チンチン見せられたって私どうしようもないんだ。そうじゃなくてさ、チンチン、チンチン、チンチン、チンチン、チンチン、チンチン、何なんだおい、どうしたらいいんだい。え、いいよ、いいよ、要は私が見てくるからね。悪いけどお前さん、その茶ダンスから茶ほうじ出しとくれ。何す、だからホイロだ、え、ホイロワン、違うよね、ホエロじゃないんだ、ホイロワン、ホイロワン、ホイロワン、ワンワンワンワンワンワンワン、いいね、お、いいよ、気に入った、こんなわからない人初めて。あのね、和也には3日ばかり耳奉公してもらってたけども、耳奉公いいや、お前さんさんよくるだけどもね、今後ともうちで働いてくれないかな。正式に使ってくれるんですか。ありがとうございます、お願いします。それではあのお湯を見てきて茶ほうじすぐに持ってきます。普通にできるの。ちょ、待って待って、いらない、いらない、何がしたいの、うん、いい、もう何もいらない。 あのね、私この足でもって上総行ってきて、お前さんに働いてもらうことになったらそう言ってくる。お前さんね、留守頼んでも構わないかい。大丈夫です旦那、私ね、留守番だけはできるんですよ。あ、留守番しかできないかな。奉公人としてはどうかと思うけど、うちではそれでいいんだ、しっかり留守頼みますや。でね、お腹が空いてるんだったらお買っていって好きなもの食べて構わない。そうそう、ではばかりなんだよ、うん、ちょいと離れにあって生き方だけどね、だな、めんどくさいんでこの辺でやっちゃっていいすか。やっちゃえやっちゃえ。この辺でやっちゃいなよ。面白いね。じゃあ一応行ってきますよ。 変なの来た。あんな変なのいるんだね。うん、これから毎日が楽しみだよ。あ、そうだそうだ、いつもこうしているのもね、もう八幡様にお願いをしているご利益だろうな。お礼はなきゃいけない。こだこだ、八幡様どうもありがとうございます。ええ、いつもお願いをしておりましたあの変な奉公人というのがうちに参りまして、ご利益でございますな。これからも一つお願いしますよ。いや本当に今日はいい日だね。どうも、うん、おう、シロ、シロシロシロ、こっちおいで、シロシロシロシロシロシロシロ、かわいいねお前は。
え、あのね、近頃みんなが噂してんだよ、お前さんみたいな真っ白な犬は次の世は人間に生まれ変われるんだって。
あ、どうも嬉しいか、よかったよかったよかった。
あれ、よシロ、よの、いつもこの辺りに汚ねえ小敷がいたと思うんだよ。真っ白、あの小敷は一体どこ行った？
聞いていただきました立川庄司さん、元犬というお話でございました。いかがでしたでしょうか。なんかね、ちょっとこう世にも奇妙な物語的な感じといいますか、あの庄司さんはこのようにあの結構マイナーチェンジもしますし、もう大胆に演出を変えたりとか、あ、しかし話の本質は失わず、というね、改作までいかないんですけれども、やはり古典再解釈というところまでやっておられまして、本当に今聞くに値する骨太なあの二つ目さんだと思っております。こんな立川庄司さんが9月トリを取られます。どんな話持ってくるんでしょうか。この方大ネタも持ってますからね。9月の15日土曜日2時からのお昼の回でございます。さあこの回、実はですね、ワウワウで実際に庄司さんの講座を見ることができます。9月の26日朝6時15分早起き落語という番組で立川庄司さんのこの元犬、実際に動く庄司さんと会場の雰囲気も一緒に合わせて楽しんでいただくことができます。ワウワウでは毎朝平日6時15分から45分の落語番組早起き落語やっております。渋谷落語の講座から一席お送りする日もございますので、公式ツイッターぜひフォローしていただければオンエア日など演者さんも含めてお知らせいたします。ぜひフォローしていただければと思います。また過去の早起き落語の様子はですね、見逃したという方は動画配信サイトパラビ、こちらの方でですね、過去のアーカイブがありますので、ぜひぜひ皆さんパラビ契約してみてはいかがでしょうか。この7月13日の回、実際に訪れてくれた方からもメールいただいておりますのでご紹介したいと思います。サンキュー達夫さん、渋谷落語スタッフの皆さん、今回も遠くの町まで生の落語を届けてくださりありがとうございました。やっぱり行けなくてごめんなさい。でもワウワウプラストで拝聴できて嬉しかったです。この7月の13日の回は中継があったんですね、ニコ生で。まあアーカイブはされてませんけども、今日は大福さん以外、玉川大福さん以外初めて見る演者さんばかりでした。立川庄司さん、若いのに地に足がついた安定感はどこから来るのだろう。落語に対する真面目な姿勢を感じました。枕のキュンとする話が実話なのか否か、時代を超えた告白だなんて、彼女の会話のセンスもおしゃれでしたね。この枕いいですよね、震えましたっていうね。この庄司さんの次に出たのが立花屋円太郎師匠。初めて拝見いたしました。若手の後のベテランのキャスティング、達夫さんのキュレーションには毎回やられます。円太郎師匠の怒りキャラがまるで本人のようにすら感じ、かと思えばお嫁さんに言い聞かせるお父さんの優しい眼差したるや、まるで往年の銀幕のスターのような演技でした。そうですね、玉川大福さん、そして峰子師匠、これがまた明治のあたりのお話をされて、この日は古典でしたね。 円太郎師匠から大福さんの流れ、すっかり明治から昭和初期のモノクラ映画を見ているような感覚になりました。大浦金武というお話でしたね。なんと小江八さんの故郷のお話を選ばれたとは。大福さんの粋なお気遣いに毎回ながら感心しています。そしていつもプラスと視聴者も気にかけてくれて心にくいんだな。そして鳥の小江八さん、そうなんです、小江八さんは鹿児島出身ということで、鹿児島出身の大浦金武を大福さんがお話しなさったんですね。これも一期一会です。まあ、先ほどの、ね、方もメールいただいて、鹿児島でずっとジョギングしてたっていう方いらっしゃいましたけれどもね。滝川小江八さん、噂の小江八さん初めて拝見いたしました。これが小江八氏ワールドか。一気に空気をさらっていく怖さすら感じました。感性に訴える景色、ポエティックでロマンティック、情緒的、叙情的、新作どころか前衛落語でした。ざわざわするくらいびっくりしました。落語はこんなに進化しているのか。地方に住んでいるとこういう落語に触れる機会は少ない。地方公演はお客に免疫がないので、若い落語家さんも古典を選んで話している様子が時々伺える。挑戦的なものはまず見る機会が少ない。プラストがなかったら知らなかった世界、落語格差を感じました。小江八さんの落語は相当感覚的だと思うんです。余白があって、その小江八さんが渋楽で2度も大賞を取られていると伺い、小江八さんを選ぶお客さんがたくさんいるということ、日本の未来は捨てたもんじゃないなと思いました。今日も本当に楽しかった。辰夫さんのキャスティング、意図と意思がクリアで毎回キリッとしている。最高のおもてなしをいつもありがとうございます。地方民の味方渋楽、これからも応援しております。ということで、北海道在住の北国さんからいただきました。ありがとうございます。ここまで読み取っていただけるんでしたら本当にありがたいですよね。まあそうです、やっぱりちょっと落語格差はあるかもしれませんね。どうしてもやっぱ地方行くってなると、まずお客さんもどういうお客さんか分かんないんで、手堅いネタから行きがちだと思いますし、そもそもやっぱり新作創作かける方は呼ばれにくい状況ですね。もちろん地元がそこだという落語家さんは結構行ってらっしゃいますが、やはり地元での支援者がいる人が呼びやすい、あるいはもともとお客さんを持っている人、全国的な知名度がある人ということになっていきます。でどうしてもメインターゲットとなる年齢層の人は古典を聞きたがるとなると、創作新作の人たちはなかなか声がかからないという、まあ、循環になっているわけですよね。でまあ、そういう従来の価値観とは別に、この渋谷落語では新しい価値観で落語会をやっていこうということで立ち上げたのが渋谷落語です。というわけなので、ぜひね、まだ落語に触れたことがない、落語会ってどうこういうもんだというね、固定観念のない方にぜひ足を運んでいただければなと思っております。今日聞いていただいた庄司さんもそんなこれからのお客さんが評価していく人です。ぜひ9月の15日の鳥の会、足を運んでいただければと思います。渋谷落語9月公演、9月の14日から18日まで5日間連続10公演でございます。皆様からのお便りも募集しております。また会場で出せなかったアンケートなどもこちらで受け付けております。放送の感想もどうぞ、shiburaku@gmail.com、shiburaku@gmail.com まで送ってください。お待ちしております。9月、渋谷落語が行われる渋谷はユーロライブ、こちらの方で皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。